近郊中央病院内科医師、森田幸太郎先生にお話をお聞きします。森田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
近郊中央病院内科の森田でございます。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。はい、今回のテーマでございますが、下痢と便秘についてというテーマでお話をお聞きしていきたいなと思います。今回のテーマということで、下痢と便秘についてというお話をお聞きしておりますけども、続いては治療法ですね、
はい、
についてお聞きしたいんですが、
ノロウイルスで、起こってしまう下痢にしても、他の原因で起こってしまう下痢にしてもですね、一つ言えることは、特効薬と言われるものは、あまりないぞということですね。で、有効なのは安静にすること。これ全身を安静にすることと、ある程度腸を安静にするということが含まれるんですけども、それから症状に応じた治療をするということですね。で、症状に応じた治療というのはどういうことかというと、水分補給、それから熱が出て辛い時には解熱薬、それからお腹がキリキリ痛い時には腹痛のお薬を飲むと、そういったことになると思います。で、よくですね、感染性腸炎にかかった患者様が外来にいらしてですね、下痢止めをくださいと。
そうですね、症状は下痢ですからね。
そうなんですね。ところが下痢止めは推奨されていません。どういうことかと言いますと、嘔吐にしても下痢にしてもですね、あれは病原体を体から排除するための防御反応ですね。ノロウイルスにしても、下痢ウイルス、あ、下痢を引き起こす病原体にしてもですね、腸の中で増殖しますので、その腸の中で増殖した異物たちを洗い流すためにですね、わざわざ水をジャージャーその分泌して、それで洗い流すというのが、下痢の仕組みなんです、ですからわざわざですね、病原体を排除するために体が起こしている動きですので、それを邪魔してですね、下痢止めをしてしまうというのは、治りを遅くする可能性があるよというふうに言われてます。ただしですね、状況によってはそうも言ってられないということもありますので、下痢止めを出すか出さないかについてはですね、医者が慎重に判断するのがよろしかろうというふうに思っております。
それはお医者さんの判断。
それから水分補給ですけども、水分といえば まず水お茶というふうに思ってしまわれるかもしれませんけれども、電解質というかですね、塩分というかミネラルが入ってないものというのはですね、飲んでもうまいこと吸収されにくいんですね。特に腸が弱っている時には、水とかお茶を飲んでも素通りしてしまうことが多いんですね。そういう時にはですね、人肌に温めたそのスポーツドリンクを飲むであるとか、あんまりその熱くないスープとか味噌汁とかですね、そういうもので、水分と、下痢になるとナトリウムとかカリウムとか電解質が失われますので、そういうのを、スポーツドリンクとかスープや味噌汁で一緒にその補充していただけるとすごく合理的かなというふうに思います。
なるほど。スポーツドリンクもその人肌
と温めます。そうですね、冷たいものは腸に優しくないですから、ぜひ人肌以上の温度に温めてもらうのがいいと思います。
なるほどね。
で、下痢、激しい下痢が続いている患者様でですね、点滴をしてくださいというふうに言われる方いらっしゃいますけれども、水分補給をですね、先ほど申したような方法でやっていただいて、それでもどんどんその水が失われるという場合には点滴は有効な手段なんですけれども、下痢といっても1日 1,2 回出る程度だし、飲んですぐ吐いたり下痢したりするんじゃなければですね、点滴よりもそのお口から飲んでもらう方がよっぽどその簡単ですし、値段もかかりませんし、楽にそのできる水分補給だと思います。点滴はですね、以上の目安ですけれども、500ml 入れるのに2時間かかります。それなりのお金もかかりますし、救急外来でですね、2時間かかって点滴を受けるのと、お家でポカリセットをちょっと人肌に温めて、飲むことではですね、どちらが楽かは、ある程度目に見えてるかと思うんですね。ですので、よほどその水分補給しても下痢して嘔吐してどうしようもないっていう時には、点滴をしなければいけないんですけれども、そうでなければですね、お家で自分で水分補給というのがよろしいんじゃないかなと。
なるほどね。これ先生、ちょっと逆になんですけど、飲んでですね、すぐ嘔吐してしまうという場合もあるかもしれないですけど、そういう場合とかも飲んだ方がいいというか、
もちろん応答しているときにはですね、吐き気止めの薬なんかを飲んでもらうのは推奨されるんですけども、
はい、
まあ、吐いてるときにはですね、当然飲めませんので、そういうときはやっぱり点滴がいいと思いますね。
それはまあ症状に見るというところですね。はい、わかりました。ありがとうございます。では続きまして、予防法になりますけども、はい、こういう予防法というのは。
ノロウイルスの予防についてはですね、一般的に、感染症というか、流行り病にはですね、免疫がつくことっていうのがあるんですけども、
はい、
ノロウイルスについてはですね、免疫が成立するのかどうかにはっきり分かってないんですけども、
はい、
もしついたとしても1、2年で消失するんじゃないかなというふうに言われてるんですね。
そうですか、はい、
でノロウイルスを予防するためのワクチンは存在しないです、
はい、
ですので何かその注射を打っておけばノロにかからずに済むということはないんですね。こういう時期になってですね、感染予防の最も有効な予防としては手洗
い
が一番いいと思いますね、はい、でご自分から人にうつさないため、あるいは人から自分にうつされないためにはですね、トイレを使用した後とか、ご飯を作る前とか食べる前とか、そういう時に必ず手洗いをしていただきたいと思います、はい、石鹸でですね、よく手洗いをして、流水でですね30秒間よく手を洗うという。
30秒ですね。
長いですね。ノロウイルスはですね、石鹸では死にません、残念ながら、
はい、
ウイルスをやっつけられるのはですね、加熱とそれから塩素だけなんですけども、じゃあなぜここでその石鹸というかと言いますと、手についたですね脂肪分を石鹸がガサッと落としてくれますので、それによってウイルスをですね、手の指からその剥がしやすくする効果があるんじゃないかなと。
なるほど。
いうことで、簡単にできる方法として手洗いと、とにかく手洗いと言われてます、
うんうん。これはもう習慣つけなきゃダメだということ
ですね。そうですね。こういう季節だからこそ、ぜひ、励行していただきたいと思います。
はい。で、今話は、やっぱ30秒ぐらいやらないと、
はい、
結構、ちゃちゃっと私もある人もいますけどね。
はい、そうですね。
この手洗いが重要だということで、はい、お話を聞きます。
ご家族でですね、はい、ノロウイルスというか感染性腸炎にかかってしまった方がいらっしゃる場合には、
はい、
お家でですね吐いたり、それから、下痢をしたりということが当然あると思うんですけども、
はい、
お部屋やトイレで、患者さんが吐いてしまった場合はですね、
はい、
一番大事な部屋の換気を十分に行うということですね。
あ、はい、
確かに、季節が季節ですごい寒いんですけれども、先ほど申した通りですね、吐いたものっていうのは飛び散ります、
はい、
で飛び散ったものにウイルス含まれてですね、空気を経由して今までかかってない人に新たに感染してしまう危険性がありますので、
はい、
そういえば、部屋の換気を十分にまず行うというのが大事です、
ね、はい、
それから吐いたものを拭き取るんですね、
はい、
で拭き取った後、塩素系の消毒剤で消毒すると。で、吐いたものを処理するときにはですね、
はい、
マスクとビニール手袋と、
はい、
エプロンを身につけて、そこまでできるかよという感じですけど、
そうです
ね、建前上はですね、はい、そうすると、感染はかなり防げるんじゃないかなと、
はい、
いうことになります。
うん、
で、処理した後は石鹸で十分に手を洗いましょうということですね。
はい、はい、わかりました。
といったところ
であります。はい、ということですのでね、まとめということになりますと、便の処理ですね、とりあえず換気を十分に行うと。はい、そして、拭き取ったペーパータオルとかも、これはですね、ちゃんと袋に入れなきゃダメですね。
そうですね、そのままガサッとゴミ箱ではなくて、やっぱりビニール袋にしっかり入れてですね、
はい、
口を縛って捨てるというのが大事だと思いますね。
そうですね。はい、わかりました。ということです。
来週のこの時間も近郊中央病院内科医師森田幸太郎先生に下痢と便秘についてというテーマでお話をお聞きします。